高齢福祉、家族介護者教室、自分らしく生きるために、自分らしい生き方、看取り方について考えましょう。対象は、高齢者の介護をしている方、関心がある方。11月29日金曜日の午後1時から2時半まで。場所は、アイプラザ大会議室。定員は30人、申し込み先着順です。講師は、私立病院看護師長、緩和ケア認定看護師の吉原玲子氏。電話で11月18日月曜日から申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、地域包括支援センター紅葉台。電話370-0040番です。入会募集中、緑クラブ、老人クラブ。緑クラブは、友達が欲しい、いろいろなことにチャレンジしたい、生涯健康などの思いで集まっているグループです。グラウンドゴルフ、デクダンスなどの軽スポーツ活動、カラオケ、手芸、UI 活動に取り組んでいます。各クラブの詳細は、市ホームページをご覧ください。対象は、おおむね60歳以上の方。電話で申し込んでください。お申し込みは、居住する地域のクラブの代表者です。それでは、各クラブ代表者の連絡先をお伝えします。地域、クラブ名、代表者名、連絡先の順にお伝えします。矢野口北部、第一ことぶき会、花井孝之、電話 377-7800 番。矢野口南部、第二ことぶき会、小沢忠義、377-4616 番。東長沼、常春会、須藤聖子、378-1795 番。大丸、長寿会、松永武史、090-5558-9109 番。大丸都営団地、福寿会、井上秀夫、090-8511-5964 番。押し立て、高砂会、上原英子、377-4976 番。坂浜若葉台、時和会、伊藤淳、331-5950 番。平尾、歩み会、小西健人、090-1678-4550 番。平尾、宅地分譲、平尾住宅、睦美会、山本元子、090-8086-0581 番。紅葉台、長峰、桃村、若葉台、紅樹会、榎本敏子、379-6639 番。若葉台、ワルツの森、森の会、志賀正也、350-7715 番。若葉台、ファインストーリア、ほか、友和会、遠野明、350-0184 番。以上です。お問い合わせは、高齢福祉課、高齢福祉係へどうぞ。家族介護者教室、高齢者の聞こえの仕組みについて、何度も聞き返したり、テレビの音が大きいなど、家族に気になる方はいませんか？聞こえの仕組みと補聴器の役割を分かりやすくお話しします。対象は、家族を介護している方、関心がある方。12月4日水曜日の午後1時半から3時まで。場所は、桃村7、福祉センター2階、介護予防教室。定員は20人、申し込み先着順です。講師は、パナソニック補聴器相談員。電話で、11月18日月曜日、午前9時から申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、地域包括支援センター、エレガント桃村。電話 379-5500 番です。山桃の会グループホームを知ろう。認知症の方が少人数で家庭的な環境で生活するグループホーム、認知症対応型共同生活介護について学ぶミニ講座を開催します。また、家庭内でよく起こる困りごとや対処法など、講師を交えて参加者同士でお話しします。対象は、家族を介護している方、関心がある方。12月10日火曜日の午前10時から11時45分まで。場所は、平尾 3-7-4、校舎ハイム平尾1階コミュニティルーム。定員は15人程度、申し込み先着順です。講師は、 グループホーム管理者など、電話で11月18日月曜日から申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、地域包括支援センター平尾、電話 331-6088 番です。お日様セミナー就活編、今からできる就活のすすめ、相続や遺言、生前の緊急事態応、身寄り問題などについて、本人、遺族、支援者が困らない、就活の進め方を事例も踏まえてお伝えします。12月11日水曜日、総論、子供、身寄りがいる方の就活。12月18日水曜日、身寄りがいない方の就活です。時間は午前10時から11時半まで、定員は20人程度、申し込み先着順です。講師は、司法書士法人、三法律事務所代表の鈴木敏沖氏。電話で11月18日月曜日から申し込んでください。場所、お申し込み先、お問い合わせ先は、地域包括支援センター公用台。電話 370-0040 番です。介護者交流会。介護している方同士でお話ししませんか？一人で抱え込まず語り合いましょう。対象は、介護している家族など、12月12日木曜日の午前10時から11時半まで、場所は、もむら255、稲城園桜庵、定員は10人、申し込み先着順です。電話で、11月18日月曜日、午前9時から申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、地域包括支援センター、エレガントもむら、電話 379-5500 番です。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症について正しい知識を持ち、認知症の方や家族を温かく見守る応援者です。講座を受講し、認知症サポーターになりませんか？12月12日木曜日の午後3時から4時半まで。場所は、城山文化センター講座室。定員は15人、申し込み先着順です。電話で11月18日月曜日から申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、地域包括支援センター、公用台。電話 370-0040 番です。東京ジャイアンツタウンへの道、稲城シティ×ジャイアンツ。南山地区で計画されている東京ジャイアンツタウンは、2025年3月にジャイアンツタウンスタジアム、略称 G タウンが先行して開業します。稲城市と読売巨人軍ほか読売グループが行う機運醸成のための様々な取り組みを定期的に紹介します。稲城市立中学校の野球部員にスキルアップ指導を行っています。市では読売巨人軍と連携し、ジャイアンツアカデミーコーチによる訪問事業や野球教室に取り組んでいます。10月から令和7年2月にかけて、市立中学校の野球部員を対象に、投球、打撃、守備、走塁の基本メニューの実技指導を全4回実施しています。お問い合わせは観光課ホームタウン支援推進係へどうぞ。シャッター、第10回稲城ふれあい保健医療祭り、10月6日、市立病院ほか、健康チェックやクイズラリーなどを通して、体、栄養、医療、薬などの知識を深め、子どもからお年寄りの方まで、見て聞いて触って楽しみながら健康について学びました。パリ2024パラリンピック競技大会報告会、10月9日、中央文化センターホール。パリ2024パラリンピック競技大会に出場した、七野和樹選手、パラ卓球と、萩原直樹選手、ゴールボール競技の報告会を開催しました。報告会では、パラリンピックでの激闘を報告いただき、両選手の母校である若葉台小学校、長峰小学校の代表児童や来場者からの質問に答えるなど、大いに盛り上がりました。第23回愛の町稲城市民祭り、10月18日から20日まで、稲城中央公園ほか、姉妹都市、友好都市や市内業者、団体などによる物販、展示、 百人太鼓やよさこいソーランなどのステージプログラム、グラウンド内のスポーツイベントなど多彩な催しが行われ、多くの来場者で賑わいました。杉浦佳子選手が金メダル獲得の報告に来庁。10月28日市役所。市内在住の杉浦佳子選手がパリ2024パラリンピック競技大会の自転車ロードレース女子個人に出場し、見事金メダルを獲得しました。杉浦選手が来庁し、パラリンピックでの激闘を市長に報告いただきました。